このテープでは、県政だより三三高知2016年7月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報紙団が担当します。三三高知の内容は、表紙1ページ、奥四万十博、その7、四万十町の日振り漁、ピックアップ1、2ページ、集落活動センターによる集落の維持・再生を応援します。ピックアップ2、3ページ、志のある若者を応援します。特集4ページ、少子化対策の抜本強化と女性が活躍できる場の拡大を目指して、連載コーナー2016奥四万十博5ページ、四万十町の金太郎与一と四万十河童川船下り、情報広場6ページ、催しその1、高知県立盲学校、その2、漫画甲子園、その3、7月の高知競馬、その4、香川県の瀬戸内国際芸術祭、募集その1、自衛官の候補生、その2、選挙啓発の作品、その3、軽量協調月間の図画とポスター、その4、防災士の養成講座、県その1、宅地建物取引資格、その2、クリーニング士、お知らせ、7月10日の参議院議員選挙、相談、一人親家庭の就労相談、県立施設のご案内7ページ、美術館その1、石本康弘の企画展、その2、ガラスの作品展、その3、シャガールコレクション展、坂本龍馬記念館、龍馬のパネル展、野市動物公園その1、写真コンテストの作品募集、その2、動物たちへの氷のプレゼント、その3、夏休みの特別講習会、歴史民族資料館、前田博士の写真展、文学館その1、島田由香の絵本原画展、その2、島田由香さんのサイン会、その3、モビール作りのワークショップ、埋蔵文化財センターその1、戦国時代の四国の展示、その2、展示の報告会、牧野植物園その1、食虫植物とアリ植物展、その2、昆虫植物展、衛星天文学習館その1、天体観測学習会、その2、夏の天文教室、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。7月号の表紙は四万十町の日振り漁です。今もなお四万十川で生計を立てる現役の川漁師たちが、川幅いっぱいに広げた縦網に向かって松明を揺らし、水面を叩きながら鮎を追い込む日振り漁。多種多様な生き物たちを内包する清流四万十川ならではの伝統漁法です。夏の夜、四万十川を訪れたなら、この幽玄的で勇壮な川漁を見ることができるかもしれません。表紙では、星空の下、四万十川を赤く照らす日振り漁の様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。
次は、ピックアップその1です。集落活動センターによる集落の維持・再生を応援します。県土の9割を占める中山間地域は、農業や林業といった県の基幹産業の中心であるだけではなく、豊かな食や美しい自然などの観光資源にも恵まれています。一方、中山間地域では人口減少による経済の縮みや若者の流出など、様々な課題に直面しています。こうした県内の中山間地域の持続的な発展を目指すために、県では高知県産業振興計画のもと、第一次産業を中心とした産業成長戦略や地域の資源を生かした地域アクションプランを推進するとともに、合わせて集落活動センターを中心とした集落の維持・再生の仕組みづくりに取り組んでいきます。 中山間地域を元気にする集落活動センター。集落活動センターとは、地域住民が主体となって産業、生活、福祉、防災などの活動について、それぞれの地域の課題やニーズに応じて地域ぐるみで取り組む仕組みであり、その拠点として中小学校の跡地などを活用しています。例えば大豊町の西峰では、コンテナの杉苗生産と販売をセンターを中心に行うことで、地域資源を生かした収益活動が始まっています。集落活動センターのさらなる普及拡大へ。集落活動センターは現在県内22市町村30カ所まで広がっています。農業の複合経営拠点の取り組みとセンターの活動が効果的に連動するなど、今後のセンターの運営や他の地域でのモデルとなる事例も生まれています。こうした事例の共有や情報交換を行う場として、6月3日に集落活動センター連絡協議会が発足しました。県ではこうした動きを今後も官民共同で行うことで、集落活動センターのさらなる普及拡大を目指していきます。最後にお知らせです。集落活動センターの取り組みを県民の皆様と分かりやすくお伝えするため、パンフレットを作成しました。県内の市町村役場、金融機関などで配布していますので、ぜひご確認ください。以上について詳しいことは、県庁中山間地域対策課電話 088-823-9600 までお問い合わせください。集落活動センターの情報発信サイト、えいとこ高知のアドレスは http://www.eitoko.jp/ です。以上でピックアップその1を終わります。次はピックアップその2です。志のある若者を応援します。これまでの高校生などを対象とした奨学金制度に加え、高知県では志ある若者を応援するため、今年度から新たに次の2つの奨学金などの制度を創設しました。制度その1、高知で働きたい、高知に貢献したい、志を応援。高知県産業人材定着支援事業奨学金返還支援制度、資産外商の成果を拡大再生産の好循環につなげていくためには、各産業において中核的な担い手の確保と定着が必要となります。このため高知県の発展に貢献する志のある若者を対象に、奨学金の返還支援制度を創設しました。対象者は次の3つの条件を満たす方です。その1、日本学生支援機構 JASSO の無利子である第1種奨学金の貸与を受けている方。その2、平成28年度に大学などを卒業後、6ヶ月以内に公務員を除く高知県内で就職予定の方。その3、大学などで学んだ知識を生かし、高知県の発展に貢献できる方。募集時期は平成29年3月頃。募集人員は30人。選考方法は小論文と面接を予定しています。また、返還支援額は上限2万5千円とする奨学金貸与月額の2分の1かける奨学金貸与月数です。申し込みを希望される場合は、来年3月まで集 奨学金を受給しながら大学などに在学し、卒業後4月から9月までに高知県内で就業が必要となります。その後、奨学金を返還しながら就業し、平成29年10月からの4年間42ヶ月の就業確認後に、ジャストへの返還額を県から支給します。またその後、さらに4年間48ヶ月の就業確認後、同様に返還額を支給します。ただし、女性には上限がありますので、詳しくは、県庁私学大学支援課までお問い合わせください。制度その2、大学で思い切り学びたい志を応援。高知県夢・志・チャレンジ・育英資金制度。意欲と能力があり、国や社会の発展に貢献することが期待される本県の高校生が、経済的な理由により大学への進学を断念することがないよう、特殊課の方からいただいた貴重な寄付金を活用して、返還の必要がない給付型の奨学金制度を創設しました。対象者は次の3つの条件を満たす方です。その1、県内の学校に通う高校3年生で、保護者が県内に住所を有している方。その2、課税証明書に記載のある親権者全員分の市町村民税所得割額が15万4500円未満の方。申し込み前年の世帯収入約590万円が目安です。その3、国公立大学への進学を目指しており、センター試験で8割以上の点数の獲得が見込まれる方。募集時期は平成28年9月ごろ。給付額は入学一時金30万円足す月額6万円かける48ヶ月の318万円です。選考方法は、国語、数学、外国語の3教科、4科目の合計600点満点の点数を8割以上獲得した方の中の上位者10名を選考します。英語は250点満点を200点として換算させていただきます。以上について詳しいことは、県庁私学大学支援課、電話088-823-9158、メール140901、@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。ホームページは http://www.pref.kochi.lg.jp/sosHIKI/140901スラッシュです。以上でピックアップのコーナーを終わります。
次は特集です。少子化対策の抜本強化と女性が活躍できる場の拡大を目指して、全国よりも少子高齢化が進み、働く女性や共働き世帯の割合が多い高知県では、誰もが希望する時期に子供を産み、子育てしながら働き続けられる環境づくりを目指しています。県では民間企業や地域の皆様と連携・協力しながら、 結婚、妊娠、出産、子育てなど、ライフステージごとに切れ目のない少子化対策を充実・強化するとともに、職場の環境整備などにより、女性が活躍できる場の拡大に取り組んでいます。まず、少子化対策についてご紹介します。高知県の出生数は、40年前の昭和50年に比べると、半数以下にまで減少しています。また、未婚者を含む15歳から49歳の女性1人が生涯に出産する子どもの数の平均を示す合計特殊出生率についても、平成26年は 1.45 だったのに対して、昨年は 1.5 と緩やかな回復傾向にあるものの、依然として低い水準にとどまっています。一方で、平成27年度県民意識調査では、持ちたい子どもの理想の数は 2.45 人との結果が出ており、県では結婚や出産を望む方の希望が叶えられるよう、次の2つの取り組みで少子化対策を抜本強化しています。取り組みその1、結婚を希望する独身者の方への出会いの場を拡充します。昨年の県内平均初婚年齢は、男性が 31.3 歳、女性が 29.7 歳と、晩婚化が進んでおり、生涯未婚率も平成22年の県内男性は 22.13% で全国4位、女性は 12.4% で全国6位と高い数値で推移しています。その一方で、未婚者の約8割の方が結婚を希望しています。そのため、県では、高知出会いサポートセンターを開設し、結婚を望んでいる方に対して、お相手をご紹介する会員制のマッチングシステムを4月からスタートしました。すでに5月末時点で66件、132人のお引き合わせが成立しています。さらに7月には、安芸市と四万十市にも同センターを開設することになっています。それでは、開設予定を含む県内3カ所の高知出会いサポートセンターの詳細をお伝えします。高知センターは、住所、高知市駅前町 5-5、大同生命高知ビル1階、電話 088-821-8081、 開所時間、日曜日と月曜日は10時から17時まで、火曜日、水曜日、木曜日は13時から20時まで、金曜日と土曜日と祝日はお休みです。安芸センターは、住所、安芸市本町3丁目 11-5 安芸商工福祉会館1階、電話 0887-37-9191、 開所時間、日曜日は10時から12時と13時から17時まで、月曜日は奇数週のみ12時から17時まで、水曜日と木曜日は17時から20時まで、火曜日、金曜日、土曜日と祝日はお休みです。なお、安芸センターは7月11日開設予定です。四万十センターは、住所、四万十市中村小正町46、中村商工会館2階、電話 0880-34-8171、 開所時間、日曜日と月曜日は10時から12時と13時から17時まで、水曜日と木曜日は15時から20時まで、火曜日、金曜日、土曜日と祝日はお休みです。なお、四万十センターは7月13日開設予定です。 またそれぞれのセンターへ来所の際は、事前に高知で恋しよう、マッチングのサイトからの予約が必要です。取り組みその2、官民共同による県民運動を展開します。今年3月に県民の皆様の結婚、妊娠、出産、子育ての希望を叶えるため、企業や団体の皆様にご参画いただき、高知家の出会い、結婚、子育て応援団を創設しました。応援団の皆様には、職場や団体の中にサポーターを配置していただき、婚活イベントへの参加呼びかけなどを行っていただくこととしています。このように高知県では、次のような結婚や子育て支援に官民共同で取り組んでいきます。結婚支援については、婚活イベントなどへの参加を声かけ、マッチングシステムなどの登録への声かけなど、子育て支援については、男性の積極的な家事・育児分担への声かけ、周囲の子育て支援活動への参加を呼びかけ、など、ワークライフバランス、イクボスの取り組みを促進、休暇などを取得しやすい職場環境についての検討、など、次に女性が活躍できる場の拡大についてご紹介します。まず、出産・子育て期を迎えた女性が、子育てしながら安心して働き続けられるよう、家庭、地域、職場の社会全体で子育てしながら働く女性を支援する仕組みづくりを次の4つの柱で取り組みます。その1、家庭での取り組み。男性の家事・育児の分担に向けた啓発の強化など、家庭における男女共同参画の推進により、女性が働くことへの理解や男性が家事・育児を分担する環境を広げます。その2、地域での取り組み。地域の支え合いによる子育て支援の仕組みであるファミリーサポートセンターの充実や延長保育、病児保育、一時預かり事業への支援、放課後の子どもの居場所づくりと学びの場の充実など、地域における子育て支援の充実により、地域で子どもを柔軟に預かってくれる環境を広げます。その3、就労支援の取り組み。高知家の女性仕事応援室によるきめ細かな就労支援や、福祉人材センター、福祉研修センターにおける介護・福祉職場への就労支援など、多様なニーズに応じた就労支援により、一旦子育てに専念していた方が、これまでのキャリアを生かして再就職できる環境を広げます。その4、職場での取り組み。民間企業などにおけるワークライフバランスの推進や、経済団体などと連携した女性の登用・継続就業の促進など、男女が共に働きやすい職場づくりなどにより、子育てしながら働くことへの理解を広げます。次に女性の活躍を社会全体で支援するファミリーサポートセンターについてご紹介します。ファミリーサポートセンターとは、仕事の都合や病気などにより、保育所に子どもを送迎できないといった状況などに、柔軟に対応するため、地域で支え合う子育て支援の仕組みです。今年度から会員数が50人未満で、国の支援基準に満たない小規模なものでも、高知版ファミリーサポートセンターとして開設できる支援策をスタートしました。今年の秋には、江南市でも開設を予定するなど、県内全域での普及に取り組んでいます。また、高知市、佐川町、江南市のファ ファミリーサポートセンターでは、援助会員を募集しています。予定を含む県内3カ所のサポートセンターの詳細をお伝えします。高知市の高知ファミリーサポートセンターは、電話 088-880-5210、受付時間、火曜日から土曜日の9時から17時30分までです。佐川町の佐川ファミリーサポートセンターは、電話 088-922-1510、受付時間、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。また、今年の秋に開設予定の江南市については、社会福祉協議会電話 0887-57-7300 へお問い合わせください。最後に、就労をきめ細かく応援する高知家の女性仕事応援室についてご紹介します。高知家の女性仕事応援室では、開設から1年10ヶ月で相談件数が2000件、就職者数が200人を超えています。さらにスタッフを充実させ、これまで以上に一人一人の希望や適性に応じた女性の就労支援を行っていきます。高知家の女性仕事応援室への問い合わせは、電話 088-873-4510 です。県では県民の皆様が結婚、妊娠、出産、子育ての希望を叶えられる環境を整備するとともに、女性が働きながら安心して子育てができるよう取り組んでまいります。県民の皆様におかれましても、地域の支え合い活動などに積極的にご参加いただきますようお願い申し上げます。以上について、少子化対策についての詳しいことは、県庁少子対策課電話 088-823-9640 までお問い合わせください。高知で恋しよう応援サイトは https://www.koishiyo.prefe.kochi.lg.jp/ です。女性が活躍できる場の拡大についての詳しいことは、県庁県民生活男女共同参画課、電話 088-823-9651、ホームページは http://www.prefe.kochi.lg.jp/so-shiki/1416-01/です。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー2016奥四万十博です。4月よりスタートした奥四万十博の一押しイベントと体験メニューを季節に合わせてご紹介します。まずは今月の一押しイベント、県内で最も歴史のある夜市、四万十町の金太郎夜市を紹介します。日時は7月15日から8月5日までの金曜日の18時から21時です。場所は四万十町本町筋商店街。夏の風物詩として始まり、今年で47回目を迎える金太郎夜市。7月15日金曜日には、テープカットや持ち投げなどのオープニングセレモニーが行われ、第2週目となる22日の金曜日には、町内の子どもたちがクッキーやかき氷を作って販売する子ども夜市が行われるなど、週替わりのイベントに毎年数多くの来場者でにぎわいます。また、夜市が終了した翌週の8月13日の土曜日には、久保川祭り花火大会も開催されます。以上について詳しいことは、四万十町商工会電話 0880-22-0465 までお問い合わせください。 肥満都庁商工会のホームページアドレスは http://www.shimanto.biz/ です。続いて、川船で清流を身近に体験する四万十カッパ川船下りを紹介します。道の駅四万十東和の前を流れる四万十川中流域を竿一本で操船する船頭さんから川の様子や四万十川の昔話を聞きながらゆっくりと川船体験が楽しめます。途中、ぬすっと河原に上陸して旅の危険から身を守ると言われ磁石にくっつくジャモンガンを探したり、侵食作用で大きなポットホールのある大蛇岩を観察したり、川魚に餌やり体験をしたりと飽きることはありません。ぜひ四万十川を体験してみてください。以上について詳しいことは、高岡郡四万十町東和川口 35-1 の四万十カッパ組合、電話 0880-29-1005 までお問い合わせください。料金は大人2000円、小学生以下は奥四万十泊期間中は無料です。所要時間は50分から1時間で、10時から15時までの間、1日4便運行します。天候が荒れたり、増水したときは運休となりますので、ご注意ください。事前の予約が必要です。以上で2016奥四万十泊のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛の郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催し物のお知らせです。4件あります。その1、高知県立盲学校の催し。催しは2つあります。1、サマースクールの催し。小学3年生までの視覚障害児とその保護者や支援者を対象にプール遊びやお話教室などを開催します。楽しく交流しながら親睦を深めましょう。日時、7月29日金曜日、9時30分から12時。場所、高知市大前町にあります県立盲学校。参加料300円。参加料には保険代、飲み物代を含んでいます。申し込み期間、7月1日金曜日から14日木曜日。申し込み用紙、配布場所、県立盲学校。申し込み方法、ファックス、郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0926、高知市大前町 6-32、県立盲学校幼少学部、電話 088-823-8721、ファックス 088-873-9643 です。2、短期生活支援講座、および視覚障害講座と体験会の催し。午前の部は短期生活支援講座です。日常生活で見えづらく不便を感じている方を対象に、茶道や陶芸を行い交流を深めます。午後の部は視覚障害講座と体験会です。視覚障害者の支援者向けの講座として、手引き歩行について学習をします。日時、8月2日火曜日、午前の部は9時から12時です。午後の部は13時から16時です。場所、高知市大前町にあります県立盲学校。申し込み期間、7月1日金曜日から22日金曜日。申し込み用紙配布場所、県立盲学校ルミエールサロン。申し込み方法、ファッ ファックス、郵送、募集人数それぞれ10人程度、参加料無料、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0926、高知市大前町 6-32、県立盲学校視覚障害教育支援センター、電話 088-823-8721、ファックス 088-873-9643 です。その2、第25回全国高等学校漫画選手権大会漫画甲子園。全国から予選を勝ち抜いた高校ペン字が高知県へ集結し、日本一を目指します。今年は25回の四半世紀記念大会です。メイン会場では記念イベントのほか、大手出版社の編集部が持ち込み作品へのアドバイスも行います。どなたでも持ち込み可能ですので、ぜひお越しください。日時、8月6日土曜日は9時30分から18時、8月7日日曜日は9時から18時です。場所、メイン会場は高知市九反田にあります。高知市文化プラザカルポート、敗者復活戦会場は、高知市帯屋町にあります広め市場、お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁漫画コンテンツ課、電話 088-823-9742 です。その3、7月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。7月の開催日は2日土曜日、3日日曜日、9日土曜日、10日日曜日、17日日曜日、18日月曜日祝日、23日土曜日、24日日曜日です。7月10日日曜日は準重賞競争グランディールレディースシリーズベガ特別です。24日日曜日は重賞競争第13回トレノショーです。詳しいことは高知県競馬組合電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。その4、高知県の皆様へ、香川県からのお知らせです。瀬戸内国際芸術祭2016は、作品鑑賞パスポートがお得で便利です。作品鑑賞パスポートなら約200の芸術祭作品、総額25,000円以上をお得に鑑賞できます。例えば、直島だけでも総額6,690円、手島だけでも総額5,180円の価値あるパスポートです。島巡りに便利なガイドマップ付きです。パスポート価格は一般5,000円です。詳しいことは瀬戸内国際芸術祭総合インフォメーションセンター電話 087-813-2244 までお問い合わせください。なお、会期や会場などは瀬戸内国際芸術祭ホームページをご確認ください。瀬戸内国際芸術祭2016で検索もできます。次は募集のお知らせです。4件あります。その1、陸海空自衛官候補生採用試験。男女別に試験内容、試験日、会場、募集期限を申し上げます。男子筆記試験、 適正検査、試験日9月17日土曜日、試験会場、高知大学朝倉キャンパス、四万十市防災センター、須崎市民文化会館、安芸市商工会議所、男子口述試験、身体検査、試験日9月25日日曜日、26日月曜日、27日火曜日、試験会場、江南市鏡町の高知駐屯地、男子の募集期限は9月16日金曜日です。女子筆記試験、適性検査、口述試験、身体検査、試験日9月24日土曜日、試験会場、江南市鏡町の高知駐屯地、女子の募集期限は9月8日木曜日です。募集案内配布場所、自衛隊高知地方協力本部、安芸市、須崎市、四万十市のそれぞれの自衛隊地域事務所、それぞれの市町村、応募方法、本部、それぞれの事務所へ郵送または持参、対象、高校卒業者など、なお、詳細はお問い合わせください。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号780-0061、高知市栄田町 2-2-10、高知よさこいサイト合同庁舎8階、自衛隊高知地方協力本部、電話088-822-6128です。その2、明るい選挙啓発作品コンクール。明るい選挙を呼びかけるポスターと標語を募集します。入賞者には入賞作品を掲載したカレンダーや記念品を贈呈します。企画などはホームページからご確認ください。対象、県内の小中学生、高校生、特別支援学校生、募集期限9月9日金曜日、必着です。募集案内配布場所、それぞれの市町村選挙管理委員会、県内の小中学校、高校、特別支援学校、応募方法、それぞれの市町村選挙管理委員会へ郵送、持参。詳しいことは、高知県選挙管理委員会事務局、電話088-823-9314までお問い合わせください。その3、軽量協調月間、図画、ポスター募集。軽量に関することを題材にした作品を募集します。企画、八つ切り画用紙、またはポスター用紙。対象、県内の小中学生。募集期限、9月20日火曜日。応募方法、在学する小中学校に提出。高知市内の小中学校は、募集案内配布場所は高知市役所です。詳しいことは、郵便番号 780-8571、高知市本町 5-1-45、高知市計量検査所、電話 088-823-9335 までお問い合わせください。高知市以外の県内の小中学校は、募集案内配布場所は、高知市以外の県内の小中学校です。詳しいことは、郵便番号 781-5101、高知市布志田 3992-3、高知県計量検定所、電話088-845-7770までお問い合わせください。その4、高知県防災士養成講座の募集。 防災活動の担い手となる防災士の養成講座を開催します。試験場所と受験日、募集人数を申し上げます。四万十市宇山さつき町の四万十市社会福祉センターは、受験日11月5日土曜日、6日日曜日、募集人数70人。土佐市高岡町の土佐市立中央公民館は、受験日11月19日土曜日、20日日曜日、募集人数70人。江南市野市町の高知県立青少年センターは、受験日12月3日土曜日、4日日曜日、募集人数80人。高知市池の高知県立大学池キャンパスは、受験日12月10日土曜日、11日日曜日、募集人数80人です。対象、県内に在住在勤し、地域の防災活動の中心になって、積極的に活動していただける方、募集期限8月31日水曜日、募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県庁南海トラフ地震対策課ホームページ、応募方法、メール、ファックス、郵送、受験料8000円、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0870、高知市本町 3-3-39、高知放送南館6階、株式会社 RKC プロダクション、電話 080-2997-4498、ファックス088-872-0896 です。e メールアドレスは bousai@rkc-bro.co.jp です。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、平成28年度宅地建物取引士資格試験。試験日時10月16日日曜日13時から15時。出願期間インターネット申し込みは7月1日金曜日から15日金曜日です。郵送申し込みは7月1日金曜日から8月1日月曜日です。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県のそれぞれの土木事務所、それぞれの市町村窓口、公益社団法人高知県宅地建物取引業協会、蔦屋のそれぞれの店舗、出願方法、インターネット、郵送、受験料7000円、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0901、高知市上町1丁目 9-1、公益社団法人、高知県宅地建物取引業協会、電話 088-823-2001 です。その2、クリーニング士試験。試験日時9月8日木曜日9時から12時。場所高知市丸の内にあります高知城ホール。出願期間7月26日火曜日から8月9日火曜日。募集案内配布場所県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁食品衛生課、受験料7000円、出願方法、持参、郵送、 消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、住所地またはクリーニング所の所在地を管轄する県のそれぞれの福祉保健所、または高知市保健所。なお、県外居住者は高知県庁食品衛生課です。電話 088-823-9671 です。次は7月10日参議院議員選挙のお知らせです。満20歳以上であった選挙権年齢が満18歳以上へ引き下げられ、高知県と徳島県が一つの選挙区になります。自分たちの声を政治へ届ける大切な選挙です。県市内で投票しましょう。詳しいことは高知県選挙管理委員会までお問い合わせください。次は就労に関する移動相談のお知らせです。一人親のご家庭を対象に就業情報の提供などの就労支援を行います。事前の申し込みは不要ですのでお気軽にお越しください。相談場所と日時を申し上げます。越知町越知港の越知町民会館は7月9日土曜日13時から16時、伊野町の伊野町総合保健福祉センター、健やかセンター伊野は7月16日土曜日13時から16時、須崎市新町の須崎市立市民文化会館は7月23日土曜日13時から16時、詳しいことは高知男女共同参画センター総礼2階にあります一人親家庭と就業自立支援センター無料職業紹介所、電話 088-875-2500 までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、野市動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦争描写手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県高知市、長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。7月号は全部で8施設ご紹介します。案内1、美術館。イベント3件をお伝えします。イベント1、石本康弘コレクション展。再現、デオゲネス・ウィズア・カメラ V 後期。開催日、8月7日日曜日まで。イベント2、アール・ヌーボーのガラス。デッセルドルフ美術館。ゲルダ・ケプフコレクション。開催日、8月28日日曜日まで。エミール、ガレやドーム兄弟らの作品を紹介。観覧料、当日1100円。前売り900円。大学生800円。イベント3、シャガールコレクション展。ダフニスとクロエ前期。開催日、7月5日火曜日から9月4日日曜日。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、 電話 088-866-8000、 観覧料一般360円、大学生250円。案内2、坂本龍馬記念館。 龍馬の評価展、開催日7月2日土曜日から11月4日金曜日、龍馬を実際に知る人たちによる龍馬の評価をパネルで紹介し、関連資料を展示。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円。案内さん、野市動物公園イベント3件をお伝えします。イベント1、第25回写真コンテスト作品募集、開催日7月31日日曜日まで。申し込み方法、持参または郵送、当日消印有効です。イベント2、動物たちへ氷のプレゼント、開催日8月7日日曜日13時、雨天は8月14日日曜日順延です。イベント3、夏休み特別講習会、自由研究の助け、開催日8月7日日曜日から28日日曜日の計4回の日曜日、開催時間14時から15時。毎週テーマが変わる飼育係の特別講習会、2回受講で記念品を、4回受講すると皆勤賞をプレゼント。対象、小学生、家族で参加可能です。募集人数先着30人。申し込み方法、当日13時に動物科学館で受け付けています。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日7月4日、11日、19日、25日。案内4、歴史民族資料館、企画展、前田博士写真展、ふなし、開催日7月15日金曜日から9月19日月曜日祝日。四国に自生するブナの美しい姿や環境、春夏秋冬の装いなど、息吹や木々の香りを通して四国の森の豊かさを写真で紹介。歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市御甲町八幡1099-1、電話088-862-2211、入館料510円、休館日7月4日。案内後、文学館イベント3件をお伝えします。イベント1、デビュー20周年記念島田由佳絵本原画展、開催日7月9日土曜日から9月19日月曜日祝日。バムとケロシリーズで知られる人気絵本作家島田由佳の原画展を開催します。イベント2、島田由佳サイン会、開催日7月9日土曜日、10日日曜日、島田由佳さんによるサイン会を開催。開催時間、それぞれの日とも11時。当日、入館料と観覧券が必要です。募集人数先着100人。申し込み方法、当日、島田由佳さんの書籍購入者に整理券を配布。イベント3、ワークショップモビールを作ろう。開催日、7月17日日曜日、18日月曜日祝日、31日日曜日。それぞれの日とも10時からと14時から。バムとケロの空旅をイメージしたモビールを作ります。 当日観覧券と材料費300円必要です。募集人数先着20人。申し込み方法、電話、または文学館でも受け付けています。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料500円、常設展も含みます。なお、6月20日から7月5日は休館です。案内6、埋蔵文化財センター。イベント2件をお伝えします。イベント1、四国地区埋蔵文化財センター。発掘遍路展、戦国時代の四国。開催日、7月18日月曜日祝日から9月30日金曜日。室町時代から近世まで。四国各地の城や屋敷跡などの発掘成果を紹介。イベント2、戦国時代の四国展示報告会、開催日7月18日月曜日祝日、開催時間13時30分から15時。戦国時代の四国の展示内容を中心に調査員が調査成果について報告します。募集人数、当日先着40人。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1 電話 088-864-0671 入館料無料。案内7、牧野植物園、イベント2件をお伝えします。イベント1、植物と虫の不思議な関係、食虫植物とアリ植物展、開催日7月16日土曜日から8月21日日曜日。さまざまな罠を仕掛ける食虫植物と肉食アリに住みかを与えて虫や動物から身を守るアリ植物の不思議な生態を中心に紹介。イベント2、企画展、昆虫、植物展、ファーブルと牧野五台山生き物ワンダーランド。開催日、7月16日土曜日から9月4日日曜日まで、昆虫と植物の不思議な関係をドクターファーブルとドクター牧野が楽しく案内します。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山 4200-6 電話 088-882-2601 入園料720円。案内8、芸生天文学習館、イベント2件をお伝えします。イベント1、天体観測学習会、開催日7月9日土曜日、16日土曜日、23日土曜日、24日日曜日、27日水曜日、30日土曜日、8月2日火曜日、4日木曜日、それぞれの日とも19時から21時、澄んだ夜空が観測できます。入館料無料。募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話にて前日まで受け付けています。イベント2、夏の天文教室、開催日7月31日日曜日、開催時間16時30分から21時、天体観測やパソコンを使ったプラネタリウムなどで星を学びます。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村和敷港 4668-1 連絡先、高知県文教協会、電話 088-824-5451 休館日、 観測学習会等の開催日以外は休館です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から5月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は72万3164人、前の月に比べ303人の増加です。そのうち男性は34万63人、前の月に比べ275人の増加です。女性は38万3101人、前の月に比べ28人の増加です。世帯数は31万9041世帯、前の月に比べ1363世帯増加です。この三三高知2016年7月号の発行部数は34万部。発行は平成28年7月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570。高知市丸の内1丁目2番20号。E メールアドレス11131@ken.pref.kochi.ld.jp。 ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。なお、この広報誌は、それぞれの市町村役場でもお渡ししています。また、県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知7月号をお伝えしました。このところ、お料理の豆知識をお話ししていますが、今月は今まさに真っ最中の梅雨に関する豆知識です。ご存知のように、梅雨というのは6月から7月にかけての初夏の長雨のことで、梅雨前線と呼ばれる停滞前線がもたらします。日本に夏をもたらす太平洋高気圧と大陸からの冬の高気圧が日本列島の上でおしくらまんじゅうして、その間にできる前線が梅雨前線です。おしくらまんじゅうに太平洋高気圧が勝って日本列島を覆うようになれば、梅雨前線が北へ押し上げられ、暑い夏の到来ということになります。梅雨という言葉は中国から入ってきたものですが、これを梅雨とも読むようになったのは江戸時代で、その語源は諸説もあります。朝梅雨の梅雨からとか、長雨で腐ったり傷んだりするところから、物が梅えるから梅雨になったなどがあります。四国地方の梅雨明けの平年は7月18日頃です。天気予報でよく平年並みという言葉が出てきますが、この平年とは過去30年の平均値で10年ごとに更新されることになっています。梅雨の豆知識でした。梅雨が明けると猛暑がやってきます。食欲不振、睡眠不足などから体力も低下します。規則正しい生活と水分補給にも注意し、熱中症に気をつけましょう。